Ikishima Podcast.
この番組は、イキのちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。イキジマ Facebook ページの管理集団、IKEYES11 が制作、配信し、イキの最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
はい、始まりましたイキシマポッドキャスト第303回ということで、MC の石本です、そしてもう一方この方です、
台風25号です。
すごいです ね、 ちょっとですね、
困るな、
はい、ちょっと今回はですね、その台風のこともありまして、はいはい、ちょっと早めに収録をしておりまして、なので、あの台風が今どうなってるかっていうのはさっぱり正直分かんないんですけども、
6日に結構来るみたいですね。
来るみたいですね、なので、あのちょっとどういう被害が出てたりとかですね、もしかしたら、
でも案外なんか予報的には、風は強いみたい
で、そう、なんかあの今回完全な風台風みたい で、ね、雨はほとんど気にしなくてもいいみたいなですね、そんな感じでも逆に言えば風台風だったら、あの、あのなんか大阪であったり電線がとかですね、そんなになって停電とかですね、なんかそういうのがもしかしたら今停電してるなんて家庭も、これ火曜日がさすがにないかな、
もう、ね、台風一過で
そうですね、はい、もう普通の生活を皆さん取り戻してるんじゃないかなと願いたいところですけども、はい、はい、というとところで、台風の話はもう何もできないので
今、はい、予測でしか、
ね、予測でしか話せないからね、で、この火曜日ぐらいでは何が起こってるでしょうね、はいはいはい、ちょっと見てみましょうかね。え、
週末はあれはないんですか。
はい、あ、サッカーですね、多分勝ってると思います
希望的観測を含めね、
ですけども、今回はちょっとあの、ちょっと回があるので見れないんですけど、
あと一月やね、
はい、そうなんです、ね、もういよいよカウントダウンが始まってきたところでですね、
なんかあのサッカーはマジックみたいな感じで出ないですかね。
まあ
わからないもんね。
なかなかですね。あの要するに、あの勝利が3、そうですね。なかなか、だからあと勝ち点何取ればとかですね。そこら辺のあるかもしれない。なんかマジックっていうのはなかなか、
難しいですね。
逆に野球は、だからもう火曜日ぐらいにはぼちぼち、
関係ないからね、勝つ負け
そうですよね。
案外こう簡単ですね。
そうですね。
勝つか負けるか引き分けるからね、基本はね。
でぼちぼちなんですかね、あのクライマックスシリーズとか始まる頃なんですよね、
はいはいはい、あ、辞任しちゃいましたもんね。
ああ、そう、高橋由伸さんです ね、 でまた原監督みたいな、なんかそんな感じ、なんですか、なんか言ってましたね、はい、
でも高橋さん結構借金抱えてるっちゅう、
あ、そうなんだ、あ、そうなんだ、ね、はい、ね、あ、ちょっと頑張ってもらわないと、そうしたらと、はい、でもあの人だったらまあ解説者とかで、
まあ、そう、まあ、しばらくは
と思ったら、なんかちょっともう、あのこれ聞いてるからだから古い話かもしれないですけど、なんか高野花さんは、なんかあの、もしかしたら参議院に出るんじゃないかなって
言
って、なんかそんな話も出てきて、なんか今日そんなっぽい匂わすような話があったとか、なんかそんなことを言ってましたけどね。
イキシマニュース。
このコーナーはイキ新聞、イキ新報ニュースとイキジマフェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それではイキシマニュースの方行きたいと思います、で、まずはですね、はいはい、こちらですね、旅来というですね、サイトを福山先生ご存知でしょうか。
いやいや、知りません。
僕もあの今回初めて知ったんですけども、
最近旅行ってないもん、ね、
はい、こちら旅来というサイト、国内ローカル旅行は旅来にお任せということでですね、はい、いろんな観光情報を知って、そこから宿泊予約だったりレンタカー予約だったりとかできるサイトなんですけども、そちらの方の特集で、長崎県の旅行ということで、壱岐で食事がおすすめの宿4選ということで、ローカル案内役が選ぶ推し宿ということですね。こちら、職人が目の前で魚介類を焼き上げてくれる宿や、料理長自らが取り集めた島の恵みをいただける宿など、壱岐で食事がおすすめの宿を紹介いたします、ということで、ですね、一番最初はちょっと最後に取っとこうかなと、はい。 で、まずですね、はい。料理長自らが取り集めた島の恵みを存分に味わえる食事ということで、うん、奥行きの千年湯、うん、平山旅館さんということで、
ね、はい、ね。美味しい料理、
ね。ですよね。こちら写真に載ってるのがもう、刺し盛りだったり、これ、イカ刺しもありますね。うん、で、エビですね、うん。はい。で、だったり、いろんな、アワビもありますね、はいはい。こちらですね。もうこれはもう、税を尽くしたというかですね。で、こちらにコメントが載ってますけども、ローカル案内役の、この方は、鎌野さんという方ですね、
うん。
食事を目当てに通うリピーターの多さからも、その人気ぶりが伺える平山旅館の料理、ね。素材はもちろんのこと、オリジナルブレンドの刺身醤油など、素材を生かすためのこだわりも随所に。これ初めて知りましたね。オリジナルブレンドの刺身醤油ですね。はい、ウニや鴨など、その時期でしか食べれない、ね、そうですね、食材も多いと。うん、そして、ローカル案内人役の坂井屋さんという方ですね。いけばなの先生でもあるスタッフが盛り付けたサラダは、うん、これも初めて知りましたね。はい、確かに、盛り付け方が芸術的ですよ ね。
盛り付け大事ですかね、日本
で、
ね。
そうですよね。はい。芸術、でも、ここに、いけばなの先生を、うん、その、サラダの盛り付けに、生かすっていう、なんか発想、なかなかありそうでないですよね。はい。ということで、芸術的な飾り付けに食べるのも惜しむほど、うん、無農薬野菜を使用し、中には花オクラなど珍しい野菜も。確かに平山旅館さんでサラダいただいたら、はいはい、これ何ですかって聞きたくなるようなサラダ、ある野菜結構あります
よね。食べれますか？
そうですね。ね、はい。で、一般的な豆腐よりやや固めで大豆の味も凝縮された生き豆腐はその大きさには驚くはず。これは朝ごはんとかに出てくるんですね。う
ん、ね、朝ごはんもほら、すごい有名なんです
よ、はい、そうですね。
我々ちょっと泊まったことがないので
。僕一回泊まらせていただいて、朝ごはん食べたんですけども。
泊まりたいんだよね。
はい。朝ごはんからフルコースみたいな感じですね。しかも、石油豆腐もそのままドーンと出てきて、みんなでシェアしながらみたいな、そんな感じで。
海老の村上さんも朝ごはんすごいですね。
はい、ああ、なるほど、なるほど。
やっぱ朝からがっつり系が多いですよね。はい、
なので、もしよかったら、息の方もですね、うん、なんか、そう、朝ごはん目当てとかですね、たまにはなんかそういうのも面白いかもしれないですね。はい。
息のお宿に泊まってみるっていうのもいいと思う。
そうですよね。
昔ほら、はい、大学出て帰ってくると、はい、その、なんだろう、友達が遊びに来るじゃないですか。
はいはいはい、はい。
どっかいいとこないって言われても、地元の人ってほら、
わかんないですよね。
泊まらないんだよね。
結構僕も福岡のホテルとか言われても、はいはい、なんか、例えば披露宴で使うようなホテルとかだったら、あそこにあれがあってとか言うけど、意外と知らないもんなんですよね。
実際ね、止まらない
ですよね。そうなんですよね。そして続いてはですね、館内にはいけす。巣があり、
ああ、そうね、
いけ
そうあるね、
息の鮮魚を心ゆくまで堪能ということで、金谷別館さんですね。はいはいはいはい、こちらもウニだったり刺身だったりですね。
すごいな、これ。
はい。入り焼きみたいな鍋があったりとか、もう本当にフルコースなお腹いっぱいですね。写真見ただけですね。うん、で、こちらローカル案内役の坂井屋さん。
うん、
えりすぐりの新鮮な魚介類と、ひじきやサザエの入った栄養満点の磯飯が味わえる磯海石。
はいはい、
生ウニ、アワビ、サザエと、トコボシなどなど、息の鮮魚がたっぷり、期間限定で堪能できる、息の海女さんが取ってきた新鮮なウニは甘く濃厚な味わいで絶品ということで、うん、でも最近やっぱ息、ウニがなかなかですね、はいはいはい、で、今年は高かったみたいですね、ね、だいぶですね。そして、ローカル案内役、武田さん。
うん、
館内にある生けすで料理する直前まで生かしている海の幸は、鮮度抜群でボリュームも満点、うん、身がプリプリで噛むと弾力がある伊勢エビや、はいはいはい、アワビの、踊り焼き、
はいはいはい、
島の郷土料理である荒炊きに油が乗った生き牛のステーキなど、別注での追加注文も可能ということで。
いや、もうこれだけ出てきたら別注で。
そうですよね。
はい、食べきれないん
だ
ね。
食べれる人すごいなと思いますね、逆にですね。はい、そして、4番目が、魚を丸ごと揚げた唐揚げや、お作りなど、ボリューム満点の料理、うん、湯の本旅館、湯の本温泉旅館、仙石荘さん。うん、仙石荘さんは食事はしたことがないですね。温泉は入ったことがあるんですけどね。
あ、
本当ですか。はい、こちらも写真、こちらは、これは、おこぜですかね。うん、おこぜの唐揚げだったりとかですね、うん、もう姿揚げみたいな感じのですね。はい、だって刺身とかいろいろ茶碗蒸しとかもありますけど、息の新鮮な魚を豪快に丸ごと1匹使用した唐揚げは、うん、サクッとふわっと素材の旨味を存分に堪能できると、うん、4月から6月下旬には期間限定のウニ祭りもある。
お
お、ウニ祭り、ちょっと興味ありますね、うん、生ウニから旨味がぎゅっと詰まったウニの炊き込みご飯まで心ゆくまでウニを味わえますと、うん、そして、壱岐の郷土料理である引き通しは、旨味の詰まった出汁の中に地鶏、 生き豆腐などが盛り込まれた鍋料理で、一口食べると癖になる。玄界などの幻の名牛と言われ、ミネラル豊富な牧草で育った柔らかくジューシーな生き牛は必食ということで、はい、こう今、2,3,4 個目のですね、
はいはい、
この食事の自慢の、うん、宿っていうのを紹介したんですけども、うんうん、じゃあ一番目、
はい、
ちょっと飛ばしたんですけども、さっきちょうどそんな話をしてたんですけど、うん、一番人気は職人が目の前で食材を焼き上げる磯遊び懐石ということで、聞いただけで行きの人
は、ね、
そうですね、ピントですね。はい、ああ、のおっちゃんだなと。はい、ビューホテル行きですね。はいはい、おそらくこれ一番職人が目の前で言ったら吉田社長の、はいはい、ことかなと思うんですけども、まあ、本当にまず、この写真もですけど、第一印象としては綺麗ですよね。
はい。
で、バリエーションもあって、で、そしてこだわりもすごくあるですね。うんうん、で、こちら、大人から子供まで好評の磯遊びプラン、
うん、
まあ。クリスタルケースに入った新鮮な魚介類を職人が目の前で調理してくれ、
ね、
ライブ感も楽しめる。は
い
はい、多少ちょっと話が長い時も。
まあまあ、エンターテインメント、
ね。そうそう、エンターテインメントですよね。はい。いろいろなですね。
やっぱりこう、味わう、はい、見るじゃ、見せるっていう部分もあるからね。はい、
ですね。
はい。
もう本当に、本当にですね、いろんな説明もしてくれたりとかですね、うんうん、で、小粋なトークも挟みながら、
はい、またまたほら理系、
ね、そうですね、はい、で、ウニやカキなど期間限定の味わいも堪能してと、はいはい、で、料理に合う地酒も豊富に取り揃えていると、そ、
ね、
はい、そして息で釣れた新鮮な魚の干物や濃厚な味わいの息豆腐、
息
産大豆で作られた納豆と、う
ん、
など、朝食、そうです。朝食も息ならではの食材を堪能できる、うん、期間限定で味わえる海藻を煮詰めて作られたミネラル豊富なところてんは腸内をきれいにする効果もということで、僕ですね、最近、はい、息に来て初めてってぐらいところてんを食べたんですよ。
あ、そうなんですか。
ちょっとですね、とある方からいただいて食べたんですけども、はいはいはい、ちょっとところてんハマるぐらいめちゃくちゃうまいですね。
美味しいでしょ。
はい。
なんかほら、普通に買って食べるところてんって味ないもんね。はい、
そうですよね。う
ん、子供の頃食べてたのすごい味あったなっていうイメージがあるんだけど、やっぱ自分たちで、
はい、
まだ僕子供の頃家作ってましたもんね、はい、おばあちゃんとかね。
いや、それもですね、この前いただいたっていうのも、ちょっと手作りで作られた、で、やつで、もう本当にもう美味しくて美味しくて、ちょっと おねだりしたいぐらいあったんですけども、けど、もう時期がちょうど、みたいですね、はい。で、来年まで待っときという。
はい。天草なんて干してましたもんね、昔。
そうですよね。なんか、うちもなんか実家の方にこう、つくやつだけはなんかあったんですけど、なかなかですね。
そうそう、今人はあれを見てもなんだかわからない。
わかんないかもしれないですね、確かにですね。
だからほら、スーパーとかでも、ついて袋に入れたの、売ってありますもんね。
はいはいはい、
だから、あれ見ても全然
そうですね。
地区というのは、
わからない可能性ありますよね。うん、ということで、こちら、壱岐で食事がおすすめの宿4選、はい、龍ホテル壱岐さん、平山旅館さん、うん、金谷別館さん、うん、仙石荘さん、うん、で、当然他にもですね、はいはいはい、本当に、いろんな、種類のいろんな、楽しい料理がいっぱいありますので、壱岐でいろんなおすすめの宿ですね、泊まっていただいて。
いや、もう料理はもうね。
はい、もう本当に、外れはほとんどないと言っても、はいはいはい、ほとんどって言ったらどっかあるのかっていう話になる。
まあね、食は旅行に関して食は楽しみ、
ね。もう間違いなくですね、はい。というところでですね、次の記事に行ってみたいと思うんですけども、うん、今度はちょっとですね、金銅製馬具。
うん、
5年ぶり公開、壱岐、壱岐国博物館ということで、僕はもうこれはに関してはですね、はい、壱岐学検定を取った時以来にこの話を聞いたなと。
なるほど。
なるほど。いかに一夜漬けで終わったかという話なんですけども、まあ、壱岐といえばですね、まあ、6世紀から7世紀にかけてが古墳のラッシュだったんですけども、うんうん、まあ、こちら、この今回、展示される国重要文化財の金銅材製の馬具、4点を5年ぶりに公開していると、
うん。
で、まあ、いつも公開したらいいんじゃないかって思うかもしれないですけども、はいはいはいはい、やっぱり、こちらにも書いてるんですけども、照明や音質度の変化による劣化を防ぐため、ね、普段は特別収蔵庫に保管しているということなので、そうそうそうそう、で、バグ4点は常設展示の一部入れ替えに伴い、11月30日まで公開するということなので、はいはいはいはい、逆に言えば、本当に、うん、近くにあるんですけども、実際に目にすることができるのは、この貴重な期間ですね。ね、はいはい、11月30日までということで、 ということなので、うん、
人面積もレプリカだからね。
そうなんですよね。はい。はい、でこれはですね、それこそさっき言った疫学検定で勉強すればするほどですね、はい、これはすごい貴重な発見というのが、
そうね、
はい。
この頃にあの金のバグがあるっていうのはすごい、
ね、すごいですよね。しかもこのバグというのが亀型飾りといってですね、はいはいはい、亀の形をしているバグで、うん、本当にこういうのはもう豪族でしか持ってないようなですね、うん、すごく珍しいもので、この時期にこういうものがあるっていうのは、うん、なかなか全国でも類を見ないというような感じで勉強した気がします。はい。という、亀の首のシワや、尾の毛も表現されていると。はいはい、宝珠貝飾り付き辻金具と渦。うんは、バグをつなぐ紐の交差部分を固定するために使った。で、パルメット紋色金具は、うん、古代エジプトが起源とされる歯のような文様が施されていると。はいはい、今多分僕の言葉だけを聞いても、皆さんチンプカンプだと思いますけれども、はい、とにかくすごいんだと。
これ、もう、はい、なんでしょうね。どこのあれの発掘物もこう、すべてのこう模様とかの名前がこうガーッとついてるじゃないですか。そうそうそう、
は
い、
これがなかなかやっぱり大変ですよね。そうそうそうそう。で、こちら、今写真としてはですね、5年ぶりに、展示されている、金具、バグということで、うん、この方なんかどっかで見たことあるような気もしますけども。はい。というですね、こちら、観覧料なんですけども、一般400円、高校生300円、うん、小中学生200円、壱岐市民は一般300円、小中高生無料ということなので、壱岐科学物館11月30日まで、小中高生無料ですからですね、本当に勉強した限りでは本当に貴重なものらしいので、ぜひこのチャンスに。
あ、
はい、
これかな明日、留学生がなんか。
あ、そうですか。
高校で行くとか
言って。ああ、そうですか。うんうん、そしたら、おそらく見られるでしょうね。ね、はい。ということで、ぜひぜひ皆さんこれを見に行かれてみてくださいとですね。ちょっと僕想像してたよりもこの写真を見る限りはでかいんですよね、はい、結構ですね。
な
ん
か
も
う少し、馬につけるから、
ね。そうですよね。もうちょっとちっちゃいものと思ってたら結構でかいですよね。はい、はいはいはい。というところで、うん、次のニュースは、もう一個くらいニュース行きましょうかね、うん。そしたらですね、ちょっと博物館つながりではちょっと面白そうな、うん、イベントが、これはもう終わったやつですかね。はい、はいはいうん。はい。スペースシャトルの食事、うん、博物館で宇宙食フェア、
行きたかった。
はい。先ほど6世紀の話をしてたら、今度は宇宙の話とですね、はいはいはい、ほんと幅広い博物館ですけども。ね、
なんか月旅行に行くっていう、
ね。そうですね。はい。ちょっと今からアートの勉強をしてからアーティストで連れて
き
て
くれるストラディバリウスを買ってましたね。
あ、本当ですか、うん、もうなんか。
なんか弾いてました、ね。
この前あれ見ました、なんか、ZOZO に、スタートアップから ZOZO に名前が変わりましたっていう時の、日本経済新聞の一面広告。はいはい、なんか、社員の人がですね、前略前澤社長へって言ってですね、なんかそういう、あなたの行動に呆れてますみたいな、なんか、そんな感じで書かれてるんですけ ど、なんか、でも、月へ行くっていう会見を見た時の、あなたの目の輝きとかそういうのを見たら、うん、やっぱりこの社長を支えていかなきゃいけないなと思い、これからは社員一人一人が主役のつもりで頑張りますみたいな、なんか、
やっぱそういうのがいいんですよね。
うまいですよね。
社長が社員を引っ張るじゃないですか。社員が社
長を支える。そうそうそう。はい。あなたはだから、なんか自由にしてくださいみたいな、なんかそんな感じの。はい。
そんなにな。
はい。なんかちょっと2階から1階に今、はい、はい。というような感じになっておりますけれども、まあ、このスペースシャトルの食事、博物館で宇宙食部屋、佐賀県武雄市の佐賀県立宇宙科学館、はい、夢銀河の協力で実際にスペースシャトルで使用されたスペースブレッドパンですね、うん、宇宙のパンチョコレート味648円、うん、スペースライスケーキお餅540円や宇宙食になるための栄養価の高い長期保存できる軽量飛散しない匂いの少ない温度変化や衝撃に耐えられるなどの条件を満たしたおにぎり、ね
はい、
アイスクリームお好み焼き、カレー、レアチーズケーキなどフリーズドライの計16品の販売が行われたということで、会場には宇宙食を初めて見る小学生らが多く詰めかけ、イートインスペースではスペースブレッドを試食したと。
これ、
これ僕全然知らなくてですね、なんか知ってたら本当に行きたかったですね、これはですね。
これは何だっけ、ラーメン？
はい。
なんか結構ほら、水がダメじゃないですか。
うん、そうですね。
でもなんか水すごい使った料理がやっとできるようになったみたいなのが、はい、テレビでやってましたけどね。
はい。ちょっとこれはですね、またいつか、もうもしかしたら今度、いろいろ変わるから、もう二度とないかもしれない。けど、
本当ね、
はい、またこういう、はい、こういう機会があったらですね、ぜひぜひ行ってみたいなと思います。うん、はい。というところで、今週のニュースの方はこの辺で終わりたいと思います。はい。それではですね、今回はちょっとゲストの方に来ていただいて、告知をしてもらおうということで、この方に来ていただいてます。どうぞ。
こんにちは。イレブンの、 幽霊部員の渡辺です。
はい、もう今みんな幽霊部員化してるというイレブンですけども、はい、その中で一番新入りメンバーということになってますけども、今回はそしたらですね、ちょっと告知に来ていただいたっていうことなんですけども、この告知、この今チラシをいただいてるんですが、こちらのちょっと紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。
はい、今度10月28日の日曜日に壱岐高校でイベントがあるんですが、壱岐な未来づくりプロジェクトの特別編の告知に来ました。
はい、
はい、で、壱岐な未来づくりプロジェクトっていうのが、まあ、あの定期開催で壱岐の未来について市民の皆さんと一緒に考えようっていう対話会をしておりまして、はい、今回ちょっといつもと違うのが、特別ゲストをお呼びして、開催することになったので、はい、ちょっと告知にさせていただきました。はい、
これ、あの、壱岐の未来づくりプロジェクトって、あの、前ちょっとニュースとかでも紹介させてもらったんですけど、あの、高校生とかも参加して、なんか、あの、なんか美味しそうなものをプランニングしたりとか、なんかそんな感じのやつですよね。
あ、そうです。はい、なんか、その、プロジェクト、
はい、
あ、対話会の中で、はい、あの、高校生と、あと大人の市民の方で、やりたいこととかを、話し合っていくんですけども、まあ、最終的にはプロジェクトとして実現できるように、はい、あの進めていくっていう、
大人の偉い人たちがうまく誘導してくれるという、
はいはい、パワーが、
はい、でそしてですよ、はい、なんかちょっとここら辺はですね、なんか難しそうなので簡単にあのちょっと説明していただけたらと思うんですけども、
はい、
あの今回のそのイベントのですね、なんかキーワードみたいな感じで書かれてるんですけど、
はい、
SDGs ってやつですね。
そうです、はい、SDGs、
はい、これなんか結構ですね、最近あのマラソンの練習とかしてたら、はい、ゴーノーラ庁舎の前を走るわけですよ、
はいはい、
そしたら SDGs 始めました的なことをゴーノーラ庁舎になんか書いてるでしょ。なんだろうって、
そうそうそう、
なんだろうってずっと思ってて、
はい、
ちょっとこれをですね、あの深く10分ぐらいにわたって語っていただけたらなと。
いや、そんな私が語れるようなものじゃないんですけど、はい、
そしたらじゃあさっくりでよろしいので、
さっくり、は
い、
なんかですね
、はい、
まあ、簡単に言うと持続可能な開発目標っていうことらしいんですけども、はいはい、その、まあ、これからどんどん深刻するであろう、
はい、
あの社会の課題、例えば域だったら人口減少とか高齢化とか、
はい、
まあ、環境面で言うと、まあ、エネルギーのこと、エコな社会の実現とか、まあ、そういうことだと思うんですけども、はい、まあ、これを今後、まあ、持続可能にしていくために取り組んでいくことを、
うん、
まあ、事業としてもやっていくと思うんですけども、はい、まあ、そのモデル都市として、
はい、
まあ、全国の都市の中で10都市ぐらい選ばれた、
はい、
うんうん、市の中の一つとして、なんと壱岐が選ばれているそうで、
はい、ということはその目標を立てて解決して、はいはい、あの世間 の、 あの世界 の、 その見本にならなきゃいけないわけですね。
そうですね、なんかモデル都市
を
目指すっていうところで、
はい、なるほど。でそのきっかけとして今回やっぱ盛り上げなきゃいけないと、はい、というところで今回イベントが立ち上がったわけですね。
はい、
はい、
でそのためにお呼びしているスペシャルゲストというのが、
はい、
あの有名な生き物係の水野さん、
はいはい、あの何々小学校の生き物係の人とかそんな人ではない、あの本物の生き物係の水野さん、
はい、本物
の、はい、なんかそこら辺なんかちょっと今急に名前が出てきたのでびっくりしたんですけども、ね、その方が来てくれる、
はい、駅にいらっしゃるそうです。すごい。
で水野さんに来ていただいて、じゃあ、はい、みんなでじゃあどんなことをしようかなと。
はい、で、まあ、やるのはいつも壱岐な未来づくりでやってる対話会なんですけども、はい、まあ、SDGs 対話会ということで、まあ、水野さんも一緒にみんなで壱岐の未来について考えていきましょうという会です。
いやそのなんかですよ、こういうふうに息の人間だけで、あとはその若い人たちとかいろんな人で話し合っていくのも大切ですけども、やっぱ外の人の目線っていうのはすごく、はい、でこういう水野さんとかだったらもう本当にいろんな人とですね、いろんな交流して、ね、はい、いろんな体験をしてきてくれてると思うので、うん、そんな人が息の未来について考えてくれるってだけでなんかすごく嬉しいなとですね、はい、いやなんか本当にちょっと覗きに行けないけど覗きに行きたいなと思います。はい、で、じゃあ話し合ってもらって、
はい、
でなんかそれで終わりってわけではなくて、はい、
はい、まあ息の未来づくりプロジェクトは、はい、まあ、今回特別編で水野さんいらっしゃるんですけども、はい、まあ、今後も続いていくので、まあ、毎回水野さんいらっしゃるわけじゃないんですが、
はい、
まあ、今後何らかの関わりを持って、
はい、
まあ、対話会は、まあ、次回もありますので、
はい、なるほどなるほど、はい、じゃあ本当にそのさっきも言った息の未来について考えるっていう人に積極的に来ていただけたらなとですね、
はい、はい、もうぜひ来ていただきたいです、はいはい、
そしてそれで来たら水野さんまで見れちゃうと。
そうです、はい、
なるほどなるほど
、はい、
大体人数先着とかなんかそんなあったりとかするんですか。
はい、今回いつもはその申し込みはないんですけども、はい、今回だけはちょっと先着100名の方になります。
はい、
で、当日はこの先着100名とは別に高校生も100名
いますので、素晴らしいことですね、
はいはい、息の未来を担う高校生若手と一緒にですね、はい、話をします。
いやもうなんかその水野さんも当然楽しみですけど、はい、そのなんか高校生100人と大人100人が話し合う機会なんてなかなかないですもんね、
う
ん、
そうですよね、
はい、
普段は触れ合うことなかなかないので、はい、
それだけでもなんかすごく楽しみだなと思うんですけども、
はい、
でということで、ちょっとですね、申し込みの方法とかもあると思うんですけども、はい、ちょっとその前に詳しい日時だったりとか場所だったりとかをちょっと教えていただけたらなと思うんですけども。
はい、日時が今月ですね、はい、10月28日日曜日の12時半から、
はい、
3時半まで、
はいはい、
で、ま、会場は11時半に開きます、
はい、
で場所は壱岐高校の体育館です、はいはい、
なるほど、
はい、
で、ここやっぱり壱岐高校さんだから、あんまり車でみんなで押しかけるっていうのはですね、あんまりよろしくないと思いますので、はい、まあ、なんかここに書いてる新道の駐車場だったりとかですね、ご利用くださいと書いてますので、うん、もっと言えば乗り合わせとかですね、来ていただけたら、
はい、ありがたいです、
はい、でその申し込みなんですけども、はい、こちらどういうふうに申し込んだらよろしいでしょうか。
はい、Facebook ページで壱岐の未来づくりっていうふうに、はい、検索していただくとイベントページがあるので、
はい、
そこからクリックしていただきたいです。
はい、で、まあ、今言った通りちょっと Facebook ページを探してもらわなきゃいけないということなので、
はい、
もしその分かりにくいとかですね、そういう方に関してこのチラシとかですね、はい、どっかで手に入ったりとか、
はい、壱岐島内ですと、はい、各港とか、
はい、
あとは主要なスーパーイオンとか一山とかですね、はい、に掲示しているので、
はい、
そこで詳しいことも含めて見ていただければなと思います、
は
い、
でこのチラシを持ってよくわからないって方は、はい、隣の若い人に見つけたら、
はい、
兄ちゃんこれちょっと登録してよと、
はい、
そんな感じで、はい、登録していただけたらで、はい、もちろんちょっとこの Facebook 僕たちの壱岐島 Facebook ページですね、このポッドキャスト告知するときにもこのリンクを貼らせていただこうと思います、はい、そちらの方から、はい、たどり着いていただいてもよろしいと思いますので、
はい、
ちょっとウェブでの申し込みですね、
はい、
先ほど言った通り先着100名ということですので、
はい、
もう皆さんこれを見つけたらですね、すぐクリックして、
ね、
はい、すぐ申し込んでいただけたらなと思います。
お願いします、
はい
はい、
というところで、他に何かお伝えするようなことはありますでしょうか。
ご応募お待ちしております。
はい、ということでこの、うん、パッと見ですね、ここ今チラシを見させてもらってるんですけども、本当に壱岐の未来づくりプロジェクト、さっき言った通りみんなで壱岐の未来について考えるってだけでも素敵なのに、
はい、
水野さんが来て、そして100名、はい、100名でですね、大人と高校生が話し合う、で、うん、そしてなんか最後になんかちょっと企画なんかも、
あ、そうなんですよ、はい、そのみんなで一緒に生き物係の風が吹いているっていう、
はいはい、すごく有名な曲ですね、
はい、まあ、聞いたらみんなわかると思うんですけども、
はい、
を壱岐高の吹奏楽部の皆さんと一緒に合唱しましょうっていう企画があるので、
はい
はい、もうぜひ来られる方
は
ちょっと YouTube とかで予習してもらえれば、はい、あ、
なるほどなるほど、これを、はい、水野さんに届けるというような形で、
はい、
はい、そうですね、これだけでもなんか素敵なイベントだなとですね、
ですね、はい、楽しみです、
はい、という ところでですね、はい、あのこの粋な未来づくりプロジェクト、本当詳細知りたい方はあの先ほど言った通りあのいろんなところでチラシがあると思いますので、手に入れてじっくり読みながらですね、はい、検討していただけたらなと思います。ということで、粋な未来づくりプロジェクトの今回あの緊急編みたいな感じですね、はい、粋の未来について考えませんかということで、あの興味を持たれた方はウェブの方から申し込んでいただいて、ぜひぜひ参加していただけたらなと思います。ということで、みんなで粋の未来について考えましょうということで、今日告知に粋、の幽霊部員
はい、幽霊の幽霊部員
に来て、あの渡辺さんに来ていただいて告知していただきました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
生き島ポッドキャスト。
この番組は生き島フェイスブックページの管理集団 IKEYES11 の制作配信にてお送りいたしました。生き島フェイスブックページに興味のある方はフェイスブック上で生き島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。 Facebook をされていない方でも Google などの検索サイトにて生き島と検索していただくと、生き島 Facebook という検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。